自称 IT ズオタクが人生の中で出会った音楽、テレビ、映画、芸術にまつわるエピソードを模主的視点でひたすら語る音楽バカによる音楽バカのためのトークンサタデーモッシュのポックスイミュージック。パーソナリティは私、やっと髪切りましたモッシュです。月1で毎月第4土曜日に配信させていただいてまして、今回が第92回目となりました。まずは4月末ちょうどゴールデンウィークの入り口に行われました赤レンガ倉庫でのエントロピーの楽園、アンチボディーズコレクティブでやりました。ご来場いただきました皆様、本当にありがとうございました。でそこでは私は昔撮った絹塚じゃないんですけど、ポンポンを高校時代のねチアリーディングみたいなのを全力でやるっていうので、まずじゃあポニーテールにした方がいいかと思って、本当は初期型終わってから切りたかったけどまだ伸ばしてて、で本番終わっても5月入って、この間つい3日ぐらい前かなに切ったって感じです。言ってましたもんね、ここでももう切りたいのにまだ切れない、ボンジョビあるから切れないとかいろいろ言ってましたが、久しぶりに20年ぶりぐらいの長さ、長さとか肩上ぐらいにちょっとなってます。ただすぐ伸びるので今の、ボブな感じを楽しんでいただければと思います。ということでですね、チア的なことをやるっていうことで、音楽は元気いっぱいフレッシュフレッシュみたいな、そんな感じの曲をピックアップしたんですけども、今日はですね、前回のあがた森尾とは真逆、いやでもそんな真逆でもないかも、エネルギッシュでキャッチーな感じでもあるんですが、キーディ以来の超ドマイナーな女性ボーカルクリスティーナという人の楽曲を元に、模主的エピソードトークも踏まえてお送りいたします。それではこの放送はプレゼンティッドバイアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、ということで今月のフォックスミュージックは、先ほどもお伝えいたしました、前回、何ヶ月か前かな、去年ぐらいかに取り上げたキーディという超ドマイナーな女性ボーカリスト以来のドマイナーパート2ぐらいな感じでちょっとお送りいたしますが、クリスティーナ、曲は Do You Need Somebody という曲です。1988年の楽曲なんですけども、クリスティーナの情報がね、ほんとないんですよね。だってね、YouTube で検索してもね、アギレラの方ばっかり出るんですよ。確かに、クリスティーナ、アギレラの方が有名だし、Do You Need、なんたらかんたらみたいな、割とちょっとタイトルも似たようなやつがね、アギレラの方にはあったから、もう皆様間違えないでくださいねって言っても、私が今日案内する Do You Need Somebody という曲は YouTube でも全然上がってこないので、もう、 どんな曲なんだろうなって想像で聞いていただければなとは思うんですけども、一応ねイタロですね、イタロディスコ、ユーロビートの中でもイタリア系で、それも1988年の楽曲なので、もうどっちかって言ったら後期の曲なんだろうな。音の感じで言うとムーランルージュ系とかいう日本だとウィンクの感じをこうイメージしていただければと思うんですけども、例えばその同じイタロでも、チャチャチャ、 I wanna dance to you like チャチャチャ、あれは1986年ぐらいかな、男女7人夏物語でカバーしてたやつですけども、まだその80年代中盤ぐらいまでの方がもうちょっと明るいなんか能天気バブリーって言ったら言い過ぎかもしれないけども、そういう雰囲気の曲があったと思うんですが、もう80年代のもうね後半、88年89年とかなってくると、ウィンクの楽曲にもあるようにちょっと少し ダークなんつったらいいのかなちょっと悲しいような、あの悲しいっつってもね、そういうあのスローテンポのものではないんだけども、なんかな、分かる人には分かるかもしれないんですけど、聞いたら、あ、なんかちょっとあのイタロの高貴な感じ説明下手くそですいません。まあそういう、曲がこのクリスティーナは基本的には多いんですよね。あの私が唯一持ってる CD で、日本ではギミーラブっていう曲が一番、まあユーロビートベストヒットコレクションみたいな、当時で言うオムニバスオムニバス CD の中にこう入ってるのがギミーラブって言って、まあそれもちょっとマイナーコードの曲ではあるんですけども、私がね今回あの公演で使ったのは Do You Need Somebody っていうのは全然真逆、もうユーロビートじゃないじゃないんですよ本当全然な、あれなんでこの曲だけ全然違うなみたいな、うん、どっちかっつったらなんだろう、カントリーとはまた違うんですけど、まあロック、うん、本当、うん、キーボードとかそういうシンセとかそういう音は使わずに、あの純粋にバンドだけでできんじゃねえみたいな感じで、作られてるものなんですけども、でその出会いっていうのが、もともとあの私が中学3年生の時に、うちの姉がもうすでに3つ上で、まあ同じように私も後から追うんですけども、高校のバトン部入ってて、でまあやっぱり、そういうチアリーディング的なやつももちろんやるんですけども、で3年生とかになってくると、あの体育祭の時期、ちょうど今時期ぐらいじゃないですか、5月6月体育祭があって、で体育祭のあのお昼ご飯終わった後のアトラクションっていうなんか枠があって、それはモダンダンス部とあのバトン部がこう人踊りするんですよでそこで使われる曲っていうのは基本的にあの元気いっぱい、わかりますよね元気いっぱいでポニーテールの子たちがキャンキャン跳ねるような、でもう頑張れみんなっていい応援するぐらいな感じの、楽曲を選ばないといけないっていうので、お姉ちゃんが、あ、お姉ちゃんその時高3だったんですけども、家に帰ってきて、ちょ、ひろみちゃん聞いてって、たまにあるんですたまにその私の中学時代そういうのがお姉ちゃんからちょっと聞いてちょっこれ聞いてめっちゃよくないって言われるのがあるんですけども、その中の一環で初めて聞いたのがこの Do You Need Somebody で、私も、うん、うちの姉ちゃんの部活の感じとかは大体分かってたから、聞いてこれ編集せんでいけるんじゃんとかつってちょうどね3分半ぐらいの曲なんですよ。もうちょうどいい長さで起承転結も全部ある。で、あの、まあ、チアリーディングだから見せ場の中盤にこうラインダンスしたりとかあるんですけども、それも構成上入れれる、最高じゃないかって言ってて、兄弟でもう絶賛してたんですけども、まあそれを、今回42歳のおばさんがやるわけになったんですけども本当大変ですよ。これね、やっぱ15、6の若い人が22、3人でやる演目なんですよね。もともと体育祭だからグラウンド全部全体使って、もうあの全学年にお届けしますみたいな感じでやるから、全力で力いっぱいやるのを、これがねやっぱり、ね、アラフォーのおばさんがね一人で当時の、エネルギーだけを、まあ、落とさずにね、クオリティ落とさずにやるっていうのがめちゃめちゃめちゃめちゃ大変だったし、もう本当上腕三頭筋とかちょっとしたことでピキンってやったらどうしようとかで、こうまあ開脚は当時からできなかったんですけども、側転して開脚、まあ床に入る時にハムストリングピキンってやったらどうしようってそこのもうせめぎ合いですよね本当にだいぶ気を使いながら、でもあのそこはね、あの私もなんていうかな、伝統を残したいというか、まあ、そういう思いでこの年になってもやってるんで、舞台立ったりとかしてるんであれなんですけども、やっぱりあの当時培ったもの、 やっぱそのままのクオリティやりたいんですよね。手抜きたくないの。めちゃくちゃ大変で、もうなんか先輩に怒られて泣きながらそれで身につけてやったものだし、もう体に染みついてるから、まあ年取っても曲が流れると意外ともうまだその勢いでバーっていくんですよね。で後で疲れが半端ねえみたいな感じにはなるんだけども、まあそれでもおーやりたい、まあ、そんだけの、まあ、疲れもね吹っ飛ぶぐらい本番はやりますよ本番はやりますけどね。ただそのエントロピーの楽園っていうのが、まあ、エントロピーっていう言葉がこうなんだろうな、私もまだわからないところもあるけども、溢れる過剰さ、そういったものだと思うんですよね。で私は他のダンサーと違ってちょっと東京公演からまあ、横浜公演なんですけど、そこから入って、まあ、元々あった作品をリメイクみたいな感じで次の犬島につなげるっていうのだったから、まあ、途中組ですよね。で一から作っていかないといけない。で私はこうここの枠与えてもらって、ひろみちゃんどうぞみたいな全部セルフプロデュースなので、ああどうしよっかなってなった時に、まあちょっとまず2つ案が思いついたのが、新宿西口のチアリーディング、勝手にサラリーマンの人たちを応援している人たち、でもね純粋な気持ちでやってるんですよ。それとあと下北の駅前で漫画を三国志とかをこう全力で読み上げる人いるじゃないですか。その2つ、まあどっちしようかなと思ってるんですって言ったら、じゃあそのどっちも採用になってそれでまあどっちもまあ早着替え、まあ、着替えたりとか、もう喉も酷使するし体も酷使するしみたいな感じで、結果的に一人すげえ疲れてるみたいなのはあったんですけど、まあそれは年齢的なものでもあって、やっぱりそこにはクオリティは下げたくないっていうのがあったし、で回遊型はやっぱり劇場形式と違って、向かい側にお客さんがいて私たちがステージにいる、全員のお客さんに、集中して見られているっていうものではないんですよね、回遊型って。どうしてもだから中にはもしかしたら分かんないですけど、まあ、考え方としてはもうそこまで力入れてやらなくてもいいじゃんと、見る人たまたまその前にいる人だけじゃんって、いう発想もあるんでしょうけどね。そこはねもうまあ私の なんか長年の なんとなく長くなっちゃったけど、舞台やってきて、厳しい世界でこう10代を過ごしてきたから、まあ、どんな形であっても自分のパフォーマンスだけは落としたくない、結構言ってますね、私何回もクオリティを下げない、落としたくない手を抜かない、っていうのは、そういう思いで、やってたから。でもね初期型の公演の後よりは体の、痛みはそんなになかったです多分やっぱり気持ちもね、なんだかんだで10代の頃に、よみがえるっていうか、まあよみがえったのかななんかちょっとバックトゥーザフューチャーみたいな感じになってたかもしんないです
さて次回の唐沢和道のラジオ始めたんだがは、
DJ 唐沢初めて1回もかまずに収録を終える、
しじみの最近舞台も始めたんだが、
半田ささんデビュー15周年まだまだ服飽きない
の3本かもしれない、唐沢和道のラジオ始めたんだが、
見てね
ー。ご案内いたします、東京ネットラジオ前が参りました第2第4火曜日配信中です。内容は聞いてからのお楽しみに。
藤木と
佐藤昭弘の
アンチエイジ時住の
ご機嫌な
ラジオ、
はい注目、はい、毎月第3土曜日で、ね、配信中だから聞きなさいよ、トラチ
お疲れさんでジャポン、
お前ら絶対聞けよ、
うるさいんだバカチング、
ジャポン。
本当にねクリスティーナの情報が少なくてすいません、私ねシングル、あ、まあ、CD のライナーを見るんですけどもね、さほどその身のある情報がなくってまあもし私が高校の時にゴリエのミッキーの曲を知ってたら、まあ、使ってるよなって思うぐらいだから、まあ、おー めきになってたらあの曲みたいなのがこのクリスティーナの Do You Need Somebody っていう曲なんだとリスナーの方には思っていただければ一番早いかななんて思います。それでは告知いきましょうか。まずはねちょっと初期型が7月入ってなんかやるかな、全然その稽古どうこうとかまで進んでないんですけども、あの詳細が分かり次第お伝えしたいと思います。あとはまあ10月の5日から8日瀬戸内芸術祭で、犬島という瀬戸内の中でも島のね一つ犬島でアンチボディーズコレクティブの公演があるので一応それも参加予定です。遠征、なるけどまだ全然その先のプランは決まってないですそしてワークショップね、もう ようやく4月めちゃくちゃ忙しい時期過ぎて5月入ったんで、あの場所とかもちょっと決めてあのアナウンスできればななんて思っております。未定なことが多いですねすいません本当4月がめちゃくちゃちょっと忙しかっただけに、また詳細分かり次第お伝えします。それではモッシュのフォックスミュージック今月はこの辺で、また来月の第4代目にお会いいたしましょう。 See you next time。 この放送は Presented by アートヒルズミュージックの提供でお送りいたしました。